耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生の宮木彩香です。
そして富井さつきです。
私たちは3回生の時に阪神淡路大震災をテーマとした番組をお送りしました。そして今回は前回のテーマと関連付けて神戸から台湾へペーパードームが震災の記憶をつなぐというタイトルで番組をお送りします。この番組は神戸と台湾の交流やペーパードームが移築された村タオミー2の村おこしをテーマとしています。皆さんもご存知の通り神戸は1995年に阪神淡路大震災で大きな被害を受けましたが同じく台湾でも1999年9月21日にマグニチュード 7.6 の大きな地震がありその被害を受けました。神戸と台湾大震災の交流や復興というテーマの中でも台湾に移築されたペーパードームに焦点を当てて取材を進めました。今私たちが放送している FMYY のそばにはカトリック高取教会がありますが阪神淡路大震災で被災し焼け落ちてしまいました。その後仮の教会の建物としてまた地域住民のための集会場としてペーパードームが建築されました。そのペーパードームは一体どんな建物なのでしょうか。まずそれを知ってもらいたいと思います。ペーパードームについて書かれたペーパードームの新しい故郷という本によればこんな風に説明されています。ガラス繊維の灰板を使って長方形の外壁を構成し内部は長さ5メートル直径33センチ厚さ15ミリの紙パイプ15本で80の座席を収容する楕円形の空間だそうです。紙パイプとはトイレットペーパーの芯をぐんと太くしたようなものでそれを楕円形に立てて並べ上から木の板で組み入れています。出入りのためのドアなどはなくその紙パイプと紙パイプの隙間から中に入ります。ペーパードームの中にいるようでも紙パイプの間がやや広げられているため外の景色がすぐ見え外の空間にいるようにも感じられます。私は実際にペーパードームを見たのですが、ペーパードームの周辺には建物が何軒かあるために、はじめはどれが紙で作られたペーパードームなのか説明されないと分かりませんでした。それほどペーパードームは紙でできているとは思えないほど立派な建築物で、また私の想像以上に大きく広々とした空間でした。そして紙の資材ということもあり、座席の触り心地が良く、空間そのものが温かい雰囲気で人々が交流するための心地よい空間を作り出してくれる素晴らしい建築物だと感じました。このペーパードームを建築することを提案したのは建築家であるバン・シゲルさんです。バンさんはアメリカで建築を学び2014年には建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞の受賞者に選ばれました。ハイテクに頼らずとも新しい角度から身の回りの素材を見直し、その特徴を生かして美しく強固で環境にも優しいものを作り出すという考えから、その特徴を生かして、失礼しました。ペーパードームを提案する以前より20もの紙の建築物を完成させてこられました。阪神淡路大震災が起きた後、建築家として何ができるだろうかと考えて神戸に来られて、軽くて組み立ても簡単な紙の資材でペーパードームを建築することを提案されました。そしてボランティアと地域住民らの協力のもとペーパードームは完成しました。このペーパードームは新たな教会が建築されるまでの約10年間教会や町の復興とともに歩んできました。そしてこのペーパードームは2008年9月21日に縁あって台湾のプーリーへ移築されました。 そこで私たちはペーパードームの建築や台湾への移築について大きな力を発揮された垂水英二さんにお話を伺ってきました。
垂水さんは阪神淡路大震災当時、住宅局局長として復興に携わっておられました。垂水さんは大学で建築を学び、1963年に神戸市市役所に入られてからは建築や都市計画などの仕事をされていました。そして最後は住宅局局長として退職されました。垂水さんが退職される1年前の1999年に台湾で大地震が起きました。そして垂水さん含む神戸市職員が5人が台湾へ向かいました。垂水さんは阪神淡路大震災の情報を伝える中で台湾に興味を持つようになられたそうです。そして任意団体を中心に被災地市民交流会という組織を作られ、75歳となった現在でもその組織の代表として活動されています。阪神淡路大震災からちょうど10年、台湾大震災から5年が経った際、ペーパードームで歓迎会が行われました。歓迎会の中でペーパードームを取り払い、新しい教会を建てるという話をしました。その後、台湾から招かれた台湾の新故郷文教基金会代表の梁さんが挨拶に立たれました。突然、ペーパードームが使われなくなったら台湾へ移築して、日本と台湾の街づくりと被災地区コミュニティの復興の交流拠点にできないだろうかと切り出されました。今から流す垂水さんのインタビュー音源は空気音が入ってしまっています。あらかじめお詫び申し上げます。それではお聞きください。
梁さんがまあ団長ですから挨拶したときに、みんなはあとこ聞いとったんですけど、突然そのなんか、この建物を私はもう台湾へ持って帰りたいということを突然言い出したんですね、聞いとったけど、まあ冗談やろうと、まあ、こんな簡単に持っていかれるかいで、まあでもああいうことで、亮さんそんなこと言うて宴会なというようなことを、言うとったんやけど、かなりちょっと本気なような顔をして、隣にその奥さんがいますから いましたんで、それが、大体こういう時は奥さんの意見をよく聞くのがいいですから、奥さん大丈夫だかな、ニコニコ笑ってたから、これ本命なのかもしれんなと私思いましたけども、それで、その後は終わりました、
梁さんたちが台湾に帰られて2月に、垂水さんへペーパードーム移築のための土地についてのメールが届きました。垂水さんは半信半疑ながらも、もう一度台湾に行き、梁さんたちが考えている土地を見ました。そして、日本と台湾の市民同士での共同の事業ということで話が始まりました。
で、ある程度、日本側でも実行委員会作って、台湾ではもちろん実行委員会作って、それぞれがちょっと分担して、私たちはとにかくそのペーパードームを解体して台湾まで運び込みましょうと、ね、であとは台湾の方でやってちょうだいということで、神田神父とかね、それから高取教会の人たちとか、我々の仲間たちとか、そういう人たちで実行委員会を立ち上げて、それでその年の4月頃かな、実行委員会立ち上げて、お金集めから始まったというのがこのきっかけですね。